はい、どうもこんばんは。セラさんのコネラジ水曜日です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでお久しぶりのミクさんです。おっす。
そうですよね。久しぶりか。
ねえ、いや、2週間空きましたから3週間ぶりですよ、ミクさん。
そうだ、そっかそっか。お久しぶりです。
ね、ミクさんまたお忙しそうでちょっとね、お休みになってましたけれども。
いや、ちょっとね、忙しいな。
何してるんですか、今。
今ね、そう、インスタでも公開したんですけど、
はい、
今、渋谷ヒカリエで行われてた、イベントを、ファッションイベントなんですけど、
はいはい。
それ今、北九州もう上陸してて、で、今回、10月の8、9、10のその3日間で、なんと北海道で開催することが決定して、
そう、前もコネラジかな、違うかな、どっかで聞いたけどね、すごいじゃないですか。コネラジ
ですよ、よく覚えてますね。
うん、うんうん、
そうなんです。なのでそれがちょっとね、大詰めになってきてるのと、
そう
っ
すね、
あと10月の終わりに私プロデュースしているそのキッチンカー、まあマルシェ、そう、
はいはい、ほんまいろいろやってますね。
そうなんですよ。それがね、ちょっと、10月の30、31で、はい、札幌ってちょっとやることになってるので。
キッチンカーのそのマルシェってどういう飯が出すんですか、うん、どういう飯を出す
の？今ね、
う
ん、やっと決まったのが、あれ？沖縄にホーマックってありますか？
え？わからんす。なんすかそれ。
あ、そっか。ホーマックっていう、うん、園芸だったりとか、
うん、
まあ日用雑貨とかいろいろ売ってるところがあって、まあ、そこで実際にやるんですけれども、うん、今出すの決まってるのが、八百屋さんですね。
はあ、なるほど。
はい、
いや、お野菜を。
そうですね、お野菜を、まあ、マルシェ風にちょっとさせて、こちらの方でプロデュースさせていただいて、そこが、深澤製菓さんっていうところが。調べてもらったら分かるんですけど、大人気の本当にお店で、
深澤製菓さん、へえ、はい、ちょっと調べてみよう。何で人気なんですかそれ、深澤製菓さんは。
ね、インスタグラム見てもらったら分かるんですけど、まずね、はいはい、フォロワー数が1万人いるんですよ。
へえ、普通の果物屋さんで。
そう、
そりゃすごいわ。
でね、北海道では結構もうみんな知ってるんですけども、なんせ安い。
あ、今もね、ホームページちょっと見てみたけど、はい、一番最初に超でかいフォントで、価格破壊って、
そうなんですよ。
インパクトありますね。
価格破壊で、本当に信じられないぐらい、他社さんと比べてみても、本当に安いんですよ。
はあ、はあはは
あ、で、まあ、今回、トントントンって言って、ちょっと全く、ちょっと面識が今までちょっとなかったもので、社長さんと。うんうん、なのでもうインスタグラムでぜひお会いしたいんですって得体の知れないこんな人間がですね、トントンって言ったら、
はい、
どういうことなんですかっていうことでね、意味がわからないですよね、こんなんで来られてもね、
はい、そっか、そこがミクさんのすごいところですよね。会いたいですって連絡して会いに行ったわけだ。
すぐに会いに行って、そう、そしたらね、トトトーンっていう感じで、とても素敵な社長さんだったので、話はトトトーンと進みまして、はい、
その時点で別にそのキッチンカーをやる予定はミクさんの中にあったんですか？
あ、もちろんです。そのためにぜひ出店してもらえないかということで調整しに行ってますので。
あ、そういうことね。
はい、
はあ、なので、じゃあ野菜を売って、
はい、八百屋さんと、あとはお魚屋さん、
はいはいはいはい、
はい、ここも始発鮮魚っていう、とても北海道ではねじみのある、まあ、札幌で始発鮮魚さんを知らないっていうのはあんまりないかなっていうところともあるんですね。はい。
じゃあ、その市場行ったりとか、なんかそういうお店とか行かんとなかなかないようなのが、出頭して売りに来てくれるみたいな。
そうなんですよ。
いいですね、いいですよ。なんか最近、キッチンカーすごい流行ってるじゃないですか。
そうなんですよ。実はね、北海道のとある場所で、私もちょっとわかんないんですけど、場所がね、あんまり、うん、存じてないんですけど、60台ぐらいのキッチンカーイベントがあったっていうことで、北海道ではなんかもうキッチンカーだらけっていうね。はい、
その流れにも乗っかってますよね、
う
ん、じゃあいろいろ移動販売
と
か、ね、いいっすね、いろいろやって、うん、
そんな感じで、なんかごめんなさいね、ちょっとだけバタバタっとしてますけど、11月10月全然こうバーっと暇なんで、はい、引き続きね、コネラジロよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんとか俺もまた北海道行きたかったっすけどね、はい、そのタイミングとかで。
そうそう、いや思ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとね、来年 そのファッションイベントがこうバカでかくなるので、そうなると、はいはいはい、いろんな出演者さんと、あと MC も今回はちょっとね MC なくって、うんうんうん、なんですけど来年はあのしっかり MC をつけてちょっとやろうという大掛かりなこうイベントになりそうなんで、いいです
ね、ぜひその時呼んでくださいよ、はい、僕もも
ちろんですよ、セイロさんの名前もバンバン出てますから、
はい、ありがたいですね、
よろしくお願いします、
はい、いやコメントもいただいてますよ、安田さん、はい、こんばんは、こんばんは、あかりさんもリアタイですかとかね、ご主人アドレスさんインスタ見たよとかね、
ありがとうございます、
またねコメントの方もね、書き込んでいただきながら楽しんでもらえたらと思いますが、はい、セラルさんのコネラジ、この番組皆さんのスポンサーでお送りしてます、よかったら動画の概要欄のセアロガイサポーターズチェックしてもらえたらと思います、あと、メンバーシップ登録ねぜひしていただけるとありがたいなと思います、うん、各週で限定動画上げてますよというのと、アーカイブも全部見れますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします、
お願いします、ね、そうだね、セアロさん、
はい、はいはい、
私なんてどうでもいいんですよ、セアロさんどうしてたんですか、
いや僕はもう変わらずですね、動画作って、そう、うんうん、国葬の文句言うて、
オリンピックの
文句言うて相変わらずですよもう僕は
忙しかったですかやっぱり、いや
あのそんなめっちゃ忙しいわけではないんですけど、また次のツアーとか、うん、ライブのこうネタを作りつつっていう感じで、まあ、次のなんかやるときの準備期間ですわ今は。
ああそっかそっか、まあ、うん、ちょっとね夏も終わりかけになってきて、どうですか沖縄は。
あでも暑いっすよまだまだ。
見て見て、うん、長袖着始めてるからこれ。
あですよね。
うん。
いやだからちょっと涼しくなったっすけどね、台風連発で来ててちょっと涼しくなったけどまた戻ってっていう感じで。うん
なんかさ、台風あの実際沖縄はどうだったんですか。
いや沖縄は全然大したことないんですよ。
あそうだったんだ。
あの沖縄ってもう、うんうん、直撃しても台風慣れしてるし、うんうん、またよく台風が当たるからなんかもう、うんうん、台風で壊れるような部分はもうすでに壊れてるから、
ああそういうこと、
ね、か大きい屋根がブワーって飛んでってどうのこうのみたいなのも相当大きいんじゃないとなくて、だから台風慣れしてない場所だから今回で言うと本当静岡とか、
ね、急にあの、うん、それさあのさ、うん、今さ静岡って出てたから今ちょっと私止めちゃったんですけど、
は
い、ね、どうしてこんなにさ静岡のニュースが出ないんですか。
ああだからね、うん、その、まあ、報道とか行政のこのリソースが国葬に割かれてしまったっていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思いますけどね。だからなんかね、自衛隊も国葬の方にはすごいいっぱい行ってたけど、うん、長野県の方にはあんまり派遣されへんっていうので、うん、一体どっちが大事なんでしょうねみたいなところは言われてたりしますよね。
うん、そっかそっか。
なんかまあまあ当然こう国葬やりたい人たちがいて、
うん、
まあそれに進めたいというのはわかるんだけど、うん、岸田さんとかもうコメントしたのかな、未だに。ツイッターとかでも、うん、あの、うん、長野のやつに関してコメントしてなかったりして、
う
ん、でなんかちょっと早めにお願いしますって感じで、
そう
よね。
いやーでもそうですよね。こんやっぱりあの北海道もそうですけど、やっぱ台風慣れって全然してない地域って、
うん、
本当にもう来るっていうだけでもみんな本当に気が気じゃないので、
いやーね、だからまた今ね、うん、南の方に一つ台風できてますからね。
うん
で沖縄は多分直撃しないけど、奄美の方通ってひょっとしたら本州行くんだったら、ひょっとしてまだ前回の復旧が済んでない静岡にもう一回当たるんちゃうかみたいな、もしそんなことがあったら大変ですよね本当に。
そうですよね。なんかこう台風の時に気をつけてることってセアルさんあるんですか。
あもうでもいっぱいありますよ。この動画もね、うんうん、また最近アップしたりしましたけどね、
うんうん、
なんかちっちゃいことで言うと、でも車のガソリン全部入れとくとか、
ああそっか、そういうことね、
浴槽に水溜めとくとか、
はいはいはい、
であとまあ買い出しして携帯充電器やって、うん、窓ガラスにこうガムテープ貼ってとか、まあそんななんかベランダにあるもの中入れてとかぐらいですけどね、
うん、あでもなんかそこら辺はあの冬のやっぱりあの猛吹雪の時の北海道にやっぱり若干似てますよね。
なるほどなるほど、
それやっぱガソリンをやっぱり入れとくとかっていうのはあの結構当たり前にやっぱりやっとかないと、何かあった時にっていうね、うん、確かに確かに
ね。で食料いっぱい買い込むじゃないですか、念のためにって、うん、あれ食べたくなっても買いに行けへんからとか、
うんうん、
で買い込んで台風がーって来たら家にこもるわけじゃないですか。外出ることもできないわけじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあなんか映画でも見ながらさちょっと飲もうかって言って飲み始めると食べ物もいっぱいあるから、
うん、
台風終わったとちょっと太ってんのよね。なんかみんなみんなぽっちゃりしてるんですよね。ちょっとだけ
ふ
っくらしてね。でもね、そうなんかいろんなところに被害はあるしあんまり楽しむのもよくないけど、うん、俺ちょっとだけ台風で外出られへんっていう状況、うん、ワクワクするんですよ。
これね同じことね沖縄の友達が言ってましたね、うん、少しだけ本当にワクワクしちゃうっていうような。 それ何なんですかね。
あのね僕はやっぱこの学生時代の頃に、うん、台風来たら休みになるぞっていうなんかこのワクワク感があったじゃないですか、
うんうんうん、
だからその台風が来た感じのあの風の湿り気とか強さとか空の色とかを感じると、うん、あの時のワクワクが出るよりもなんか直結してると俺は思ってて、
はいはいはい、
で僕高校時代結構部活運動部で、うん、なんかスポーツ科通ってて結構きつかったんですよ、
うん、
でもう台風来て部活ない日とか本当に嬉しくて、
うん、
だからなんかあその俺の中で回路ができてて台風イコール嬉しいもんみたいな、うん、ワクワクしちゃうみたいな、うんうん、でも大人になってからはそんな被害の方が大きいから、
うん、
全然喜べるもんじゃないんだけど、
うんうんうん、
なんか喜んだらあかんって思ってる自分はいるっすね、
うん、
どっかにね。
僕
がでも学生時代住んでたのは天理っていう町で、
はい、
天理教の町なんですよ、
うん、
でこれすごいのが天理教のこの天理の町って災害がないんすよ、う
ん、
台風もなんか奈良県直撃やみたいな感じなんですけど天理を避けていくんですよ。なんか分からんけどね。で地震とかこんなめちゃくちゃ大きいのもないし、
うん、
で天理っておじばって呼ばれてるんですね、
うんうんうん、
おじばっていう名前で呼ばれてて、
うん、
そのおじバリアが張られてるんちゃうかっていうことを言われてて台風がなかなかそれでいくから学生時代のね僕はやきもきしてたんですけどね。それで
なんか神様がやっぱりいるんですかね。守られてんのかな。
わかんないけど、
ね、
でもその時俺神様ちょっと軽く台風こすってちょっとあの部活休みしてくれって思ってましたけどね。
わや
ねえ、
なるほどですね、
うん、そう。でもこのうちは野球部が強いんですよ、
うんうんうん、
野球部が強くて、うん、甲子園とか常連
校、ね、そうですよね、
うん、でも天理教の宗教校みたいな、
うん、
で奈良県であと強豪っていうとあの智弁学園とか、
はい、聞いてる聞いてる聞いたことありますね。そうか、奈良か。
智弁学園も宗教学校なんですよ、うん、弁天さんの、そうだから天理高校と智弁が奈良県の大会の決勝戦とかで当たると宗教戦争とか言われるんですよ。宗教代理戦争みたいなこと言われるんですね。
うんうんうん、
でも天理高校って天理教の人しか入れないんですよ。
あ、そうなんだ。
天理教の信者じゃないと入れなくて、
はいはい、
でも天理高校って野球の強豪で名門校だから普通にリクルートするんですね、うん、中学の頃の有望な選手をすごいこう誘ってくるんですけど、うん、天理教じゃない人も一応建前上天理教に入ってで天理高校で野球するんですよ、
うんうんうん、
だからなんか別に信仰はないみたいな、みんなでも宗教代理戦争で野球で戦わされる、うん、野球部からしたらいやあんなもんは、
うん、
も
う
なんか大人が面白がって言うてるだけで、
うん、
俺らは宗教代理戦争なんて気持ちはみじんもないって言ってたんですね。でも一回俺らの代の、野球部が秋の大会、うん、春の甲子園につながる秋の大会の決勝戦で、うん、智弁学園と当たって、
うん、
9回裏負けてて、うん、で4番がバッターボックス立って、
うん、
で4番がホームラン打てばサヨナラ勝ちで、うん、春の甲子園出場につながるっていう時に、
うん、
もう俺神様なんで信じてへんわっていうみん言ってたあいつらがベンチでみんな甲子園で思ってんだよ何かに。自分のやつらももうこんなスタンドとかベンチで祈ってんのよ。
うん、
お互いの神に祈ってんのね。
どっち？
っていう マジで宗教代理戦争みたいなそういう要素を呈して、
はいはいはい、
でそこでなんとですね、4番の田中勝成君っていう子が、あの逆転サヨナラホームラン打って、智弁に勝って、
うん、
で近畿大会出場して、そこでも上位の成績残して甲子園出場決めてベスト8ぐらいまでいったのかな、その時。
うわすご
い。っていうことがあって、神様信じてないって言ってたあいつらが、いやあれは神がかってたわとか言ってて、お前のじゃあお前の信じてるその神がかってる神と、この祈ってるあの神は何の神やねんみたいなこともあったけどね。
でもそれすごいあれですね、高校野球でも、うん、見事そのバシッというところですよね、みんなが期待するあのシーンですよね。
そうそう、劇的、うん、なんかさ、甲子園でさ、
うん、
なんか劇的な勝利とか劇的に負けちゃったとか、まあ、勝ち負けとかって泣いたりもするけど、うん、言うて甲子園出てるじゃんって俺は思うのよ、
うんうん、
甲子園出たら1回戦負けでも、でも甲子園出場っていう、なんか日本社会におけるなんかとんでもないステータスをゲットしてるじゃないですか、
うん、
でも地方大会の決勝戦の方が俺だからなんかこう選手たちにとっては重要度が高い気がする、
ね、いや確かにね、すっごいね、
智弁に勝ったからね。
え、でもそれはセイロさんにとってはすごい思い出ですよね。やっぱ思い出すでしょそれね。
ですですです、
うん、
聞きますもんこの話やっぱね、卒業してからも。ちなみにその4番の子は大人になって野球賭博で捕まってるんですけど、
やばいってやばいやばい
ねえ、神様っていう、神様これは止めてくれへんかったんかと思うけど、うん、
ちょっとそこのところは止められなかったですね、
うん、まあ、今どうなってるか分かんないですけどね。えミクさんとかは別にこう信じてる宗教とか勧誘されたこととかないですか？
いや全然本当になくて、うんうんうん、ただまあちょっと宗教名をちょっと伏せますけど、でも私のその昔付き合ってたあの方が、
うんうん、
もちろん宗教入っていて、でその時に結構まあなんていうの、私当時看護学生だったので、
はいはいはい、
やっぱその輸血ができるできないっていう話をした時に、
はいはいはい、
結構あるじゃないですか学生の時って。私もまだ看護学生だったんで、ねえって、うん、例えば私と子供がねこう溺れそうになったらどっちが助けるとか、なんかもうこういうなんか会話をした時に、はいはいはい、スパーンとどちらも助けられないって言われた時に、
うん、
ガーンってきた覚えはありますね。
まあそれは競技がね、
もうそうそう、
新人深い方からするとそうですよ。だからね、本当でもありますもんね、競技で献血しちゃダメっていう宗教、
そうなんですよ、そうそうそう、
エホバとかね聞きますし、で子供がそれが必要な状況になった時に、じゃあ、子供の命のためにそっちを優先できるのか教えを優先するのかみたいな、子供からしたらたまったもんじゃないですけどね。
たまったもんじゃないよ、お願いだからやってくれよみたいな感じですよね。
ねえ、自分やったらまだいいじゃないですか、自分やったらもう死んでもいいから教え守るっていう、まあまだわかりますけどね。
でもね、否定的な気持ちは全く本当になくて、やっぱそういうので本当になんか救われてるっていう人たちをやっぱ、まあ、看護師なんでよくそういう人たちをやっぱ見ることが多くて、
うん、
それをねやっぱり生きがいにして生きる過程になってたり、やっぱ元気になっていくっていうのが本当にあったりするんで、
うんうん、
もう本当にそれはもう個々の本当に自由だなっていうふうに思ってますけどね。
そうですよね、うん、その何信じるのはいいけれども、
うん、
だからいわゆるこの宗教二世問題ですよね、
うん、
親が信じてて子供にも信仰を強要することで、子供にこう子供の権利みたいなのがね侵害されてしまうのはどうなんだみたいな、まあ、そこはちょっと ねあれですけど、
うん、
僕の友達で本当幼馴染で、
うん、
小学校の頃からずっと仲良くて、
うん、
でこの前大阪でライブやった時も遊びに来てくれたぐらいの、
はいはい、
まあもう本当に20もっとか25年来ぐらいの付き合いの友達がいるんですけど、その彼のところはもう創価学会で、
うん、
で別に全然いいじゃないですか、
うん、
だからといって付き合いどうこうするわけでも全然なくて、うん、うちも家族ぐるみでなんかいいんですけど、
うんうん、
でも一回その お母さんから電話かかってきて、うん、前の県知事選の時ぐらいに、うんうんうん、なんか要は創価学会やから公明党を支持してるわけですよ、うんうん、で公明党を応援して辺野古基地反対、うん、あ辺野古基地を賛成してる人に投票入れてくれへんって言われたんやけど、うんうん、いや俺天理教で基地反対やから全てが違う立場やなと思って公明党の基地賛成の票を天理教の基地に反対の人にお願いされてもそれはおばちゃんちょっと無理やわみたいな感じで言ったことがあったけどまあでもそれぐらいならね、
そうだね、本当に個々のやっぱり考えがあると思うので、まあ全然、ね、
一生懸命勧誘する分にもいいけどっていう、それがなんか、うん、宗教であることを隠して勧誘とかね、マインドコントロールとか、霊感商法とか、まあ、そういうことになってくるとおかしくなるっていうだけでね。
そうだからもう本当にそれだけやめてほしいですよね、うん、その良くないイメージがやっぱ残っちゃうから。
そう。だからね、一回ね、僕その近くの書店でイベントがあって、この有田芳生さんっていう、うん、ずっと統一教会のことをもう 4,50 年追っかけてるっていう、まあ、超大ベテランジャーナリストの方がいて、うんうん、でその方の講演を聞きに行って、うん、質疑応答の時に、うん、統一教会って、うん、教えるに会合の会で教会、要はもうクリスチャンのこの、キリスト教の教会って表記するけど、うんうん、でも実はあれ正式な表記は協力する会の教会の方やと、
うんうん、
だから私たち、その質問した人は、うん、私はクリスチャンでずっとこう神父をやってて、うん、真面目にキリスト教の信仰してきたけれども、うんうん、この統一教会の教会って文字のせいで、うん、キリスト教までやばいって近藤さんって風評被害がある、メディアも教会っていう字を、うん、教える会の教会じゃなくて協力する会の教会の方にしてくれってむちゃくちゃ怒ってたんですよ、
うんうんうん、
そうで、あと他にも風評被害、そう私もあるんですって怒ってる人がいて、うんうん、陶芸、沖縄って八千文とかあるじゃないですか、陶芸とか、
うんうん、
でなんか陶芸家をしてて、それでもういろいろ営業とかかけて売ると販売しなきゃいけないと、はい、でも、うん、壺買ってくださいって言ったら今変な目で見られるって言ってて確かに今統一教会のせいでなんか陶器の営業の人とかやりづらいやろうなみたいな、
確かに
こういうちょっと壺がありまして買ってくれませんか、
えってね、うん、なるなるなる、
ただの壺なんですマジでみたいな、ガチ壺ですみたいなってことあるっすけどね、
いや風評被害ですね。
ねえ。
完全に、
まあまあ、全然いいんですけどね。
うん、
そう、まあほんまやとどうでもいい話するんですけど。
うん。大体水曜日はねどうでもいい話してますからね。うん。
そうですね。ね。その前置き必要ないですね。別に毎回やから、
うん。今度毎回ゆるーくね。うん。どうしました？
車をね、フロント部分をね。
うん。
コインパーキングの機械にこすってもうて、
あら
でコインパーキングの方は別に普通に何もなかったんですけど、うんうんうん、塗装が結構バッてついちゃったんですよ、
あら
車の方に真っ黄色のやつが、はい、俺のダークグレーみたいなこう落ち着いた車に真っ黄色の塗装がついちゃったんだから、うん、もう超目立つんですよ、
うん、
で逆側にもちょっと擦り傷あって、それ、うん、まあ、ちっちゃいから、
うん、
別にまあ気にせんかったら無視できるかなぐらいなんで掘ってたんですけど、
うん、
ちっちゃい傷の時に一応車検の時に、うん、こうディーラーの人にこれ修理したらいくらかかりますかねって聞いたら、
うん、
いやこれも全部もう全特価になるので、うん、30万かかりますって言われて、30万か、でもこのちっちゃい傷やからもうええわと思ってそれ持ってたんですけど、もう、真っ黄色のこすり傷がもうバーってついて
たから、バーンと、うん、
これってどうにかならへんかなと今ちょっと、
うん、
むちゃくちゃテンション下がってるんですよ。
ちょっと待って、すっごいどうでもいい話、面白い。
どうでもいい話、面白いです。いや俺にとってはどうでもよくないのよ。
そうですよ。
そう。
でもね、はい。私はね、シェアさん、私は。
やっちゃう？
もうちょっと乗っちゃうかな。
ああ、もうちょっと乗れる。
どうレベル的に、もう、買うぐらい、 この顔ぐらい黄色くなっちゃってる？
でも色で言うと、
うん、
これぐらいの黄色。
ちょっと待って、めっちゃ黄色だね。
めっちゃ黄色でしょ。
大きさどれぐらい？
ね、俺の顔で言うと、
うんうん、
もう左顎が真っ黄色みたいな感じ。
あららららら、そんなになんだ。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、小泉さん、なんか模様か、絵描いたらダメ？ダメですよ。
何の絵を描いたらごまかせんのそれ。ダークグレーの落ち着きのあるボディに真っ黄色の塗装ついて、キリンとか描いて、めっちゃうまいキリンが描けたとしますよ。めちゃくちゃおしゃれなキリンが描けたとしても、
はいはい、
全体のバランスとしてはもうダサいでしょ。キリンの絵描いてる車、幼稚園のバス以外成立しないでしょ。
ごめん、本当にジェルさんのすっごい本当に面白い。
違う、多分これね、ミクさん、シンプル他人の不幸喜びでしょ、これ。他人の不幸、蜜の味でしょ、ただの。
やばいね。あ、ちょっと待って、西川さん、ありがとうございます。はい、歯磨き粉でこすると取れることもあるって。
マジで？
え、ね、お願いお願い、ちょっと本当にやってみて。
そう、面白がってるでしょ、だから。それなんかもっとおかしなことになったら、また、あーって言うんですよ。
え、これみんな見たいですよね、これね、歯磨きで実際に取れるかどうか、ちょっと検証してみましょうよ、それ。
まあ要はあれでしょ、歯磨き粉ってなんか研磨剤的なもんが入ってるから、うんうん、ちょっとその塗装の部分が研磨されて落ちるっていうことなのかな。
いや、ワンチャンあるね。
なんか N あかりさんさ、ガムテープ貼ったらってさ、ちょっとかっこ悪いわ。ガムテープ貼られてんの、その
いや、ちょっとごめん、笑い事じゃないよね、自分の家が車そんなんされたらさ、ほんとなっちゃったね。
ネットって、ネットのね、うん、コート材ありますよ、ネットのいいとこ悪いとこってありますよ、
うんうんうんうん、
ね、その中でね、ネットの数少ないいいところ、
うん、
いわゆる集合値というやつですよ、
はいはいは
い、いろんな人の意見を、うん、いろんな人の知識を集めて、困ってる人の方にネットを通じてそれが届いて問題解決する、うん、いわゆる集合値、これがネットの数少ないいとこの一つですよ。
はい、
コネラジの集合値すごいよ。車こすって塗装ついたどうしましょうに対して、模様か鋭角、歯磨き粉、ガムテープ、これなかなかよ、この技術
最強だよ。
歯磨き粉はまだね、歯磨き粉はまだちょっとある程度、
うん、ワンチャン、うん、ワンチャンあるよ、うん、
ねえ、見たい動画アップして、メンバーシップ限定のやつにあげます。登録してくださってる方だけ見れるやつ、
やってほしい、ね、
やろうかな、
絶対見るよ、本当やってほしいよ、うん、
いや、ちょっと板金塗装屋行こうかなと思ってますけどね。
ちょっと待って、でも30万円だよ、せやろさん。
30はでかいよね。
でかいよね、実際。
そもそも俺この車、そんな100万ちょいぐらいのやつなのに、
うんう
ん、なんでやねんと。
いやー、ほんとだね、ぶつけちゃったんだ。
うん、ちょっとマジで、
うんうん、
世の中には、
うん、
金吐いて捨てるほどあるみたいな人いるじゃないですか。
いますね、
メイウェザー的な人、
うんうんうん、
俺メイウェザーがなんか日本に試合しに来て3500万円のカバン買って帰ってったっていうのを見たんですけど、
うんうんうん、
メイウェザーからしたら30万円なんかマジで3円じゃないですか。
3円ですね、うん、
3円じゃないですか、
うん、
ちょ、メイウェザー見てへん、これラジ。メイウェザー見てたら頼むわ、
ちょっとお願いします。
僕、私メイウェザーだぞって方いらっしゃったら、マジ30万円だけ振り込んで、いや100万円でもいいでしょ、もう。
そうね、大負けに負けて100万円でいい。
そうそうそう、なんとか100万円だけ。言わないか、本当に。1000万とは言わん。
言わない。
100万だけこういただけたら嬉しいですけどね。
ねえ、やめて。また水曜日さ、こっから今聞いた人とかさ、うん、まあ、大変てこりんな話2人でしてるよって。
まいったね。なっちゃうよね。でもとりあえず、メイウェザー見てたとしてもですよ、今80人見てくれてるから、
うん
83人見てくれてるから、少なくとも82人はメイウェザーじゃない人たちが見てくれてるから。で、はい、すまんとせやろかね。メイウェザーではないから、そんな30万なんて出せないよと。
うん。
言うかもしれません。
はい。
そういう方はもう、多少でも、メンバーシップ登録、このようなスポンサーになることで、僕の車が、正常な状態になる可能性が出てくると。
これは本当だね、
ぜひよかったらメンバーシップ登録、は
い、
この
よろしく
も起きませんよ。メンバーシップ登録よかったらよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでじゃあ時間来たんでこんな感じで、
うん、
はい、ということで、セラブさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄からセアロガイサポーターズチェックお願いします。あと10月9日にですね、スタンダップコメディの舞台を沖縄でやります。僕以外にも沖縄の楽しい芸人のみんなが出てくれてですね、まあ時事ネタ以外にもなんかこう軽くサクッと笑えるような話題のものもみんながやってくれると思いますんで、ぜひ気軽にお酒飲みがてら来てくれると嬉しいなと思います。はい、ということで以上です。お送りしたのはセロイさんこと山田と
札幌観光大使の長岡美希でお送りしました。
またね。
またね。